皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
さあ今日はですね、明治さんの新しいお菓子が届いておりまして、
う
ん、
はい、
今日が10月10日なので、うん、明日発売の新商品がなんと3つもあります。
うん、
まずはメルティーキッスが2種類あるんですよ。
う
ん、これはね、冬季限定のやつで、うんうん、蜜漬けオレンジピールブランデー仕立てと、
うん、おしゃれ、
ストロベリー&オレンジピールカシスリキュール仕立て、
おしゃれ、う
ん、お酒が入ってるってことだね。
そう、ちょっと洋酒がね、
うん、
入った、
あれだ、あの個包装になってるやつ
だ、うんうんうん、食べやすいやつ、うん、リッチなやつだ ね、
食べてみようかな。うん、
パッケージも可愛い ね、
ね、
あ、もう匂いがいいわ。
セガチ
オレンジピール
昔ストロベリー&オレンジ、
おいしい、
おいし
い、うん、
結構しっかりさ、ボリュームもあるね。
そうなんだよ ね、
ね、食べ応えが、うん、
あ、おいしい、ストロベリー&オレンジピール、
うんうんうん、
最初にオレンジ来て、
やっぱそ
っちにもすぐにストロベリー、うん、うん、
両方オレンジピールが入ってるんだね、
うん、
結構ゴロッとしたやつが入ってるピールも、
うん、
パッケージにもね、めっちゃゴロゴロ写真が、
うん、ね、大人なチョコレートですね、
うん、ね、
美味しいです。あと私たち大好きグミが、
グミきた、
これでも初めて見たね。
そうやね、うん、
アルファルナグミ、
うんうん、
ぶどう風味って書いてあるけど、
うん、月の巡り穏やかな私、なんか女性の生理痛とかに寄り添うグミらしい、うんうんうん、
ね、
これめっちゃいいよね。フェムニケアフードって書いてる、
うんうん、
食べたけど、
う
ん、なんかね、ちょっとヨーグルトっぽい、
あー、なんか牛乳のに含まれるタンパク質の一つなんて、ラクトアルブミン、
すごい美味しい。だから乳製品、
色がさ、めっちゃパープル、
あ、ほんとだね、
美味しい、美味しかったね、う
ん、あ、美味しい、
うん、
噛み応えチャード、チャート、
うん、2です。
柔らかめ、
うんうんうん、1日1袋程度を目安に、よく噛んで、うん、
お守りになるよね、
うんうん、ぜひ皆さん食べてリラックスしてみてください、うん、ということで、うん、今日はですね、ヨーロッパツアーを無事終えた私たちスキャンダルということで、
うん、
ヨーロッパのこと全部話しますスペシャルをお届けしたいと思います。
はい、
サポーテッドバイ明治アポロ。さあ今回はスキャンダルのヨーロッパ三都物語全部話します。
イエーイ、帰ってきました。
本当だよ、ただいまだよ、
ただいま、
あのさ、時差ボケすぐ治った、
うん、いや、まだ時差ボケ、
めっちゃわかる。なんかさヨーロッパ7時間やん、まあ、基本、
うんうん、
7時間ぐらいが最近一番きついよね。
え、そうだと思うよ。
アメリカはもうほとんど逆やから、うん、逆にいけるみたいな、う
ん、いや、なんかね、ほんと夜中、うん、寝るぐらいにめっちゃお腹空いてきて、
めっちゃわかる、うん、
全然寝れないのよ、
めっちゃわかる。
なんか寝れない方が体に悪いと思って、うん、夜中の3時半ぐらいにメロンパンとドーナツ食べちゃった
リノも帰ってきて最初の日2時に焼きそば食べた、
うん、そうしないとも
う寝れない、
そうなのよ、
もうお腹すきすぎて、
うん、びっくりするぐらい朝まで起きちゃうの。
わかる、普通
に
時差ボケってやっぱ内臓から来てるよね。
あ、そうやね、食事のサイクルね、う
ん、日本時間でさ、ご飯食べてもお腹空くこと、
そうそうそう、
わかるわかる、
なんでなんだろう、
ね、消化のスピードものすごいよね。
あ、そうなの、うん、ヨーロッパの時間に合わせて
そうそうそうそうなんよ、ちょっとまだね、
う
ん、残ってる
わけ ね、
若干ね、
アメリカの時平気やってんけどな、
ちょっとずつ慣らして、
うん、
頑張って日本時間を生きていきましょう、はい、と言ってもですよ、まあ、ヨーロッパ行ってきたんですけど、うんまあ、ヨーロッパでミラーのツアーが終了したということで、うんまあ、3都市はもちろんですけど、うん、春ぐらいからやってきた日本、
うん、3月ですね、
そうですね、日本とあとアメリカ、カナダ、ヨーロッパと、うん、もう全ての工程がこれにて終了いたしました。
お疲れ様、ありがとうございました。
本当に世界中からねライブ見に来てくださって、
ね、
嬉しかったですね。
嬉しかった。
でもまあちょっとなんか寂しいというか、まだ全然できたなっていう感じも、うん、
すごいな、
うん、
全然できる
ね。すごいやん。いやなんかその、まあ、体力的にみたいなことじゃなくて、うん、もっとこうミラーの曲をいっぱいやってたかったなっていう、うん、
終わりたくなかった、
うんかね、いいツアーやったね、うん、そうそうそう、大変やったけど、だからこれからも大事に演奏したいよねこのアルバムの曲ね、
うん、ねだからすごくいい作品作れたなってめっちゃ改めて
わかる
思ったんですけど、うんうんまあ、今回はヨーロッパ3都市行ってきたということで、まあ、ちょっと1都市ずつね振り返っていこうかなと思います、う
んはい、
まずはドイツ、ベルリンです、
うん、
ベルリンは初めて、
そうやね、うん
できました。どうでしたか？
ライブハウスがさ、すごくお客さんと近い会場やって、うん、もう柵がなくて、うん、あのトモも言ってたけど、もう瀬戸利がお客さんに見えちゃうぐらいの距離やって、うんうん、
見えてた、
ね、もうステージにこう乗り出してるような感じやって、う
ん
う
んみんな瀬戸利見えてるけど、うん、あの見えない気使ってくれてずっと斜め上に、
まあでも一応瀬戸利はさ日本語だからさ、
まあまあまあね、
まあそんなにねあれかもしれないけどね。
いやでも読めちゃうから、
読めちゃうか、
ね、私たちのファンの人
分かってくれてるからね、
うん、
その距離にもなんか熱くなったし、うん、なんか待っててくれたんやなっていう感じがすごくあって、うん、いいライブでしたね。
そうですね、うんまあ、街も少しだけ観光したりとかして、
うん、今までツイッター次の日が1日遅かったからね、壁を見に行ったりして、
そうね、うん、
そうね、なんかケルンとかこうハンブルグとか今まで行ったことあったけど、うんうんうん、ベルリンは初めてだった、
うんうん、
すごいなんか陽気で好きでした、
うん、そうやね、うん、いい街やったね。
ドイツってなんかクールなイメージやったけど、うんうんうん、ケルンとかハンブルグ行った時の印象としては、うんベルリンはなんか明るかったよ ね、
また雰囲気違ったよね、
うん、違ったね、
うん、いろんな国の人たちが結構ギュッと集まってるっていう印象があったから、んなんかすごい器が大きいというか、
うん
どこから来ても受け入れてくれるっていうあったかさみたいなのを感じたな。
うーんうーんソーセージとポテトばっかり
食べたね。
美味しかったね。
美味しかったね。街歩きながらちょっと食べたりとかね、
うんうんうん、
電車にも乗ったし ね、
よかったですね、
うんうん、
また行きたいなって思った。
いやベルリンは街
だね、
まあ、いつものみんなも来てくれてたし、うん、初めての人ももちろんいたし、結構明るくしっかり盛り上がってくれる感じのお客さんで、うん、本当にいい雰囲気作ってくれたなっていう、
うん
初日で良かったなっていうヨーロッパの、
うん、そうね、うん、でもなんか初日とは思えないぐらいの熱気というか、うん
ね、すごかったよね、
う
ん、
ライブハウスだなっていう感じの盛り上がりだったの、
うん、
嬉しかった、
ね、
あでもベルリンは2列目ぐらいまでマスクしてくれてたの。そのインフォメーションしてなかったんだけど、自由で大丈夫っていう感じだったんだけど、マスクしてくれてる人が多くって気使ってくれたんだなって。
多分今回あのアメリカの出来事とかも受けて VIP のやり方を少し工夫して、うん、マスクありで少し距離も置いて撮影とかをしたんやけど、その流れからの本番やったから、
ね、
前列の方はマスクしてくれてるお客さんもいたし、うん、なんかいろんな心遣いが見えて、
うん、
それも嬉しかったよね、
うん、
泣きそうになっちゃった、
うん、
優しいなと思って、
なんかそういう優しさにも気づける
そうだね、
ツアーで
したね。本当に街中とかはアメリカ同様か、それ以上にみんなマスクはしてなかったね、
うんうん、けど別にね、電車もそうだったし、別に私たちがマスクしてても全然不思議があることもなく、う
んうん、ヘイトみたいなのも何もなく、
それぞれの自由でって感じで、うんうん、
そんな感じでした。
うん、
続いて2公演目はイギリスロンドンでしたね。
はい、
ロンドンはもう何回かやったことあるライブハウスで、う
ん、3回目やったね。
3回目か、うん、そうだね。だからなんかこう周りの雰囲気とかもわあ帰ってきたなっていう感じが、
そう、ね、
うんうん、しましたけど、
うんうん、
ライブはどうでしたか。
今回は全公演ソールドアウトだったよね、
うんうんうん、そうだね、
うん、でロンドンもやっぱり毎回来てくれるお客さんもいたし、う
ん
う
ん
う
ん、最初にソールドアウトしたんじゃなかった。
そう、そうそうそう、日本にいる間に前売りの段階でしてたから、それもやっぱさ形にこう、
うん、
何分かる形で、うん、あのお客さんが集まってくれてるとかっていうのって本当に心強いし、うん、なんかメンタル的に救われるっていうか、
うんうん、
やり続けてきたことが少しずつでも実ってきたのかなとかも思えるし、やっぱ嬉しいよな、
うん
うん、初めて来てくれた人が多かったような印象。
今回多かった、
うんうん、そうだね。なんかなんだろう、こう前は6年ぐらい前だったんで、うんうんうん、ヨーロッパツアーやったのは、うん、その時まだ10代でこう若くてライブには行けるような年齢じゃなかったけど、
うんうん、
大人になって初めて来れましたっていうね、
そう
です
ね、
人たちも結構いたりして、
うん、
それも嬉しかったし、
うんうん、女性がすごく増えてた。
そうね、
うん
うん、あとはあのライブ会場のそのステージに行くまでのエレベーターのガシャンのやつとかも、ガシャンのやつで全然通じないと思うんだけど
手動なんよね、
手動のドア、
うん、シャッターみたいな、
ね、そうシャッターみたいなやつが結構硬いんですよ、うん、あれが開け閉めがね、うん、なんかそれもすごい久々だったなっていう、
帰ってきた
そうそうそうそう
前回も前々回も、うん、そのステージ出る直前の待つところ、うん、まあ、待機場所みたいなところに瀬取りを貼って帰ったはずな、
はいはいは
い、いろんな人が瀬取り貼って帰ってるんだけど、うん、見つけられなかったね前回。
なかったね、
サインもとうっかり残してるはずなんだけど、うん、見つけられなかった、うん、いつまでもずっと一番上にね、うん、アジカンの瀬取りが貼ってある、
う
ん、あの隣に貼ってこようって言ってたの
忘れちゃった、
うん、え、貼ってくれたんじゃないのスタッフが、後で貼っとくみたいな話で終わったんよな。
さらに一番上に貼ろうみたいなこと
言ってたよね。
上の方は剥がれないから、
うん、あそこにアジカンが貼れて、
うん、
あの上にね、
うん、
他のアーティストが貼れないわけじゃない、うん、
そうな、
なのになぜアジカンは一生あそこに残ってるの。
めんどくさいもん、あそこまで上に貼るの、
はしごね、
そうそうそう、脚立登らないといけないし、
アジカン特殊な脚立持ってい
ってどでかいね、
どでか脚立
あるのかもしれん、
次回行けたらそこに行きましょう。
あとはですよ、ロンドンでジョーに会いました、
うん、あージョーねいつもメールくれるね、うん、
シアトルのジョー、シアトルのジョーがわざわざヨーロッパまで
来てくれた
んですよ、
はい、うん、
やっぱちょっと前回アメリカツアー中止になっちゃって会えなかったので、
うんうん、
寂しいなと思ってたんですけど、
うん、
なんとジョーの方から会いに来てくれました。
ありがとう、
来てくれたね、
やっと会えたね。
カメラマンさんが言うには最善で泣いてくれてたらしい、
うんうん、やっぱ
嬉しいね。
どうやって会うんですか、愛のジョーって来たってこと。
あ、そうそう、そのライブの前に VIP をやってて、特殊なチケットを買ってくれた人は写真撮影ができるみたいな機会を設けてたんですよ。それに来てくれたの。ジョーだよって言って来てくれて、
うん、
嬉しかったよ本当にやっと会えたねって。
でも私とマミちゃんその前にねホテルで遭遇してるんですよ。
そう、
同じホテルやったの。
そう、
でもあの結構近い、会場から近いホテルに今回
近すぎた、
泊まってて、
偶然だから、全然偶然だけどね、
初めてね。
そのジョーはすごい紳士だから一定の距離を保ってずっとこちらを見ながらすんごい遠回りしてホテルを出てったの。
まあもう会ってるから、
そう、だ、いやだから会う前よ、会う前に、
会う前か、
会う前に
VIP でね、
そう、ビップに会う前にホテルですれ違って、でもあ、ファンの人なんだなっていうのが分かる感じで向こうも会釈するみたいな、あ、こっちもありがとうございますみたいな、また後でねみたいな感じで言ったら、さっきの人やんと思って、
ジョーだった、
そう、
ジョーだったの、
言ってよジョーだってさっき
だからちょっとシャイやった
そうそうそう、
帰る時は リナ一緒やったエレベーター
。あ、
しかもあの同じ階に泊まってたから
マ
ジか。そう2階やったからジョーもリナも。
私はジョーじゃないファンの人と一緒のエレベーターで
ほとんど一緒のとこ泊まってたよね。じゃライブハウスから20秒ぐらいやったやんか。ライブハウスの並びやったやん、ホテルが。だから出待ちしてくれてたみんなと一緒にホテル帰る
みたいな。みんな気使ってくれて。
そう
全然これわざとじゃないからねって。
そうそう、
わかってる
よ。こっちがごめんねってなった。
ごめんね、気を使わせて、うん、みんな優しいの。
いや絶対なんか次から私たちは気をつけた方がいい。
そうなんだよ、うん、
こっちが気を使うべきだよね、ホテルの場所と
か。本当にね、
ほんとごめんね。
みんなはね近い方にね。
そうそうそうそう、ね、大変だもん。
そりゃそうな
んだ。メンバーがフロント来たらみんな外出てい
った。すごい気まずい。
本当に壁を這うようにできるだけ距離を保って申し訳ない。
いや申し訳なかったけど、
優しいよな、ね、本当にな。
誰に
本当に紳士的な綺麗な白髪のスーツが似合う、がたいのいい、なんか、ね、あのサンタクロースみたいな。
でも分かる。そうかも、うん、
優しいオーラの
穏やかなね。
そう、う
ん、身長はそこまで高くないわけじゃないんだけども、そうがっちりしてて、うん、ちょっとお腹があの可愛らしい感じのサンタさんでした、
うんうん、柔らかいオーラのね、
うんうん、そんな感じでした
でしたね、
うん、楽しかったですよ、
うんうん、
そして最後パリです。
はい、
はい、
パリも6年ぶりでしたね、
うんうん、
パリはね5歳の女の子が来てくれたんよ。
そうだそうだそうだ
ね、パパと一緒に、うんうん、で5歳の女の子がファンでいてくれてた、うん、で3年前に好きになってずっとライブ行きたかったんだけど延期になっちゃって3年間待ってくれてたの。もう人生の半分以上スキャンダルのファンなんよ。
早いな。
2歳だよ。だ
って2歳で好きになったんよ。
だって YouTube で知ったって言ったもんな、
う
ん、
2歳の記憶をまだ持ってるのよ。
うん、好きになった時の、まだ持ってるよね、5歳だもんね。
すごいよ、
うん、
めちゃくちゃ可愛かったの。写真見てくれる、めっちゃ可愛かった。
2階席で見せてくれたよ
ね。そうそうそう、
最前で。
パリはどんなこうメニュー
ですか。パリはちょっとこうなんて言うんだろうな、大きめのライブハウスで、
そう2階席もあって、うん、でファッションショーとかでも使われてる会場やったから、あんまりこう縦の幅がなくてステージの、うん、だからみんな横並びで久々にライブして、うん、リナが前に出てるっていう状態で、
後ろも LED で映像出してくれたりとかしてて、
うん、
照明も結構派手めな感じで、
うん、いい感じでした ね。
なんか日本のライブハウスとちょっとそういう環境が近いような感じ。ステージのちょっと尺とかはまた違うけど、
うんうん、
見た見せた、
ね、見せた見せた。
めっちゃ可愛くない？ほっぺたにハート書いてくれて可愛すぎるやろ。
本当に可愛い。
嬉しかった
ですね。
この日のライブはなんかすごかったよね。
全部出し切
ってるのか、結構感極まっちゃったな。
いやマジでマジで久々にあんなのなった、
うん、
ライブでてかステージで泣くとかってもうないやん、
うん、最近あんだよ。でも
春は日本のファイナルでも泣いてるん
で、ね、違う。でも今回はなんか私がいろいろこうアンコールの時とかに、まあ、思ったことをこう喋ってたら、友が隣で泣いてたからなんかそれ見て泣いちゃって伝染してっちゃって、そうそうそうそうみたいなのはありましたけど、いやでもなんか本当にいいツアーだったなって思ったし、うん、なんかやっぱ改めて自分はちゃんとこういうステージでパフォーマンスするのが好きなんだなっていうのを、うん、そのフランスで感じれたっていう喜びがものすごくて、うん、なんかそれを、まあ、日本語だと伝わりづらいかもしれないけど、でも思ったことはちゃんと口に出して言っとくべきだなと思って言いました、
うんうん、
なんかまあその気持ちが伝わってればいいなとは思ってますね、
うんうん、だからこの日本とさ海外とやっぱライブの環境が違うじゃん。お客さんのその自由度とかもそうだし、うん、日本はホールで 海外はライブハウスでミラーのツアーっていうのもそうだし、うん、なんか海外やってめちゃくちゃ良かったなって思ったの。その歓声とか、うんうん、お客さんとの近さとか、うん、やっぱそういうものがまだ日本だと難しいから、うん、それをそれこそ3年ぶりとかに感じられたわけじゃん、うん、うちらも、
うん、
結構大きかったなと思ってて、うん、なんかそれがさやっぱこうなんか乾いたバンドを潤してくれるみたいな感覚に僕もなったんだよね、
うんうんうん、
まあ、まだね日本はちょっと難しいかもしれないけど、もう早く日本のお客さんの声も聞きたいなんてめちゃくちゃ思った、
うんうんうん、それはめっちゃ思った ね、
ね、うん、
あとやっぱこう日本では当たり前に起こるような例えば今までそのコロナになる前の瞬間センチメンタルでの落ちサビをみんなで合唱するとか、うん、スキャンダルベイビーみんなで一緒に歌うみたいなこととかがやっぱ海外になると難しいわけじゃん、日本語で一緒に歌うっていうことが、だから全然できなくても大丈夫、その同じ気持ちが一つになってれば全然大丈夫っていうつもりでやってたけど、思いのほかたくさんの人が歌ってくれてたりとか、そうそう、ちゃんとなんだろう、こう日本語も理解しながら MC を聞いてくれたりとか、
うん、
っていうなんかその向こうそのお客さんの思いやりみたいなものもすごい感じて、久々に行ってよかったなって、
うんうん、そうね、なんか行くこと自体でもさ、うん、やっぱりなんていうんやろうな、気力的にも体力的にもこの日本からこの楽器を持ってこの人数で移動するっていうその物理的な大変さとかもいろいろやっぱあるけど、ワールドツアーってなんかそういう大変さを超えて回るものやから、やっぱり行ってただいつも通りのいいライブをできる範囲でやってますだけではやっぱダメやってもう思うんな。でこのツアーを始める前に本当になんかそれをすごく強く感じてて、いつも以上に、うん、ただ自分の持ってる力でやってるだけじゃもうちょっと足りないし、ちょっとそこを超えたいなっていうのがすごいあって、うん、だからその自分たち4人が持ってる以上の力を何を残しに行けるかみたいなのをちゃんと大切に回りたいなと思ってて、うん、やっぱこの環境がいつまで続くかも分かんないし、やれる時に精一杯以上を見せてないとやっぱお客さんもなんやろうな、ずっと好きでいてくれるかも分からへんからさ、うん、なんか4人が本当により良くないと、うん、いつもっていうのがすっごくいつも以上にこのツアーあったから、それをちゃんと見せられたなっていう実感とか達成感みたいなのを感じられたことに、うん、あ、もうちょっとすごい景色を見せたいなとも改めて思ったし、うん、もっとスキャンダルを伝えたいってすごく思ったツアーやった、
うんうん、本当に幸せやったわ。なんかやっぱ海外になると何年も待たせてしまうわけやん、うん、こういう環境になったから余計長いこと待たせてしまったけど、うん、コンスタントに行けるわけじゃないから、会った時の喜びがすごいわけよ、うん、こちらもいいけど、うん、そのファンのみんなが本当に泣いてくれたりとか、うん、すごい興奮して叫んでくれたりとか、なんかそういうのを見てると本当に幸せやなと思うし、待たせたくないなと思っちゃう、やっぱり、うんうん、また行きたいなと思いますね、
うん、
やりきれましたね、
うん、いいバンドだなと思いましたよ、
うんうんうん、いい MC だったね、
ありがとうございます。
あんた本当にいいこと言ってたよね
もうなんかみんなが泣いてた時にはるちゃん一番慌ててたからみんなの声かけよって
、ね、あんたならねえもん全員泣くとかないやん、もう17年目やん、ね、
すごい、そうそうそう、感動したのと同時になんかごめんと思っていやいや、こんな空気にしたかったわけじゃないのみたいな、
いやでもなんか全然それが空気止まったとか、うん、その泣いちゃったね、うわみたいな感じじゃなくて、うんうん、
ネガティブじゃなかったね、
そう、あ、もうやりきった、出し切ったなっていう、うんうんうん、いい熱い涙 で、うんうん、でお客さんももう最高みたいなムードになって、 本当にあんな多幸感あふれるライブハウスにいられたことが幸せやったし、ちゃんと残してライブできたなって思った。本当にな
んか動画とかさ写真とかさ海外撮ってくれてたりするじゃん。でその春の MC を撮ってる人がいたの、それを SNS に上げてくれてたみたいで、私知らんかってんけど、日本帰ってきてから友達がこれ見て泣いたわって送ってきてくれて、
その切り抜きだけでもね伝わるものがね、
ちゃんとみんな日本からもそうやってチェックしてくれてるんやなって思って、
ありがたいね。でもその会場にいてやっぱその日本語がこう聞き取れなくて理解できなかったファンの人たちも結構いたみたいで、後からそのスタッフにさっきのはなんて言ってたのっていうのを聞いてくれたみたいで、その人もあのトモが最初に泣くもんだから勘違いしてトモがやめるんだと思ったんだって
絶対すると思
った んや
って
絶対
や
っぴょうパリめっちゃおもろいな
だからトモがすごいこう寂しがってるっていうか悲しんでるっていうかそういう感じに見えちゃったみたいで、全然違うよって訂正してくれた、
安心してくれてた。
脱退はないから
安心してないよね、
脱退イコールも解散だからね、
やめるかやるかやから。
そうそうそう、
いいツアーでした、
いいツアーでした、
もうやりきりました、
皆さんありがとうございました、
ありがとうございました。
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治アポロ帰りをやっていきました、
はい、
今日はもう自分たちで3都市振り返って喋るっていう感じだったんですけど、そのヨーロッパツアーに参加してくれた皆さんからもたくさんメールが届いてるみたいなので、また後日それも紹介できたらなと思います、どういう感想を持ってくれたのかっていうのは ね改めて
聞きたいね、
聞きたいですね、楽しみにしています。
はい、
ジョーからも来てますか、
ありがとう
楽しみですね、本当に
楽しみ
でしょうね、いつもありがとうございますそして、ヨーロッパツアーが終わりまして、10月もライブが3本あります、今回はシムのツアーにお邪魔させていただきます、対バン読んでいただきまして、
ありがとう。
なんと2箇所もあるんですよ。
そうです。
10月12日はゼップ名古屋、10月30日は仙台ギブスとありますので、
このツアーも声出し解禁というか、そういう試みがあるツアーで、
そう
やっぱ日本でもさ、誰かが先陣切ってそういうのやってかないとずっと進まないわけやんか、だからすごく勇気のあるいいトライやなと思って、やっぱそういう大事なツアーに呼んでくれたのが本当に嬉しくて、これはいいライブしたいですね。
そうですね、会場によってまたその声出しができるできないっていうのもあるので、今回私たちが参加する中では10月30日の仙台ギグスの方は声出しができる形となってるんで、またちょっとこう違う景色の2公演になると思います。
手取りも変えます。
はい、来られる皆さんは楽しみにしていてください。
はい、
そしてそのシムの対バンの間にですね、大阪でもライブがあります。
はい、
10月15日に大阪城天守閣復興90周年記念事業大阪城夢祭りというライブに出演させていただきます。
はい、
大阪城公演でのライブっていうのもドエモイですね。
ドエモイです。ドエモイ曲をやりますよ。
やるよ。この後リハ行くからね。
絶対来た方がいいからね。
どんどんネタバレするやん。
ちょっとぐらい似合わせてこ。だってこれもだってフリーの、
そう
無料のワンマンって感じで、で他にもまあ楽しめるものとかがあるみたいやから、すごいスペシャルなね。
そうだよ。
イベント。
お笑いライブとかもあるらしいよ。
ね、
なんかもうその大阪城公演の一体でやってるってことでしょ、
そう
いいですね。
ね、ちょっとだからなんか白天ストリートのことも思い出しちゃう。
そうやね。
気がするな。久々にね。
春、
うん、
泣くかな。
もういいよ。泣きたくないんだよ。
私たちここから始まりました。それははずいよ。一番。
月一で泣くよ。
でも本当に始まった場所だから
ね。そうね。それはそうだね。
16年やってて、うん、そこに帰れるというのもね、ありがたい話ですから、う
ん、フリーなのでぜひ皆さん遊びに来てください、はい、そして年末もライブが決まっております。はい、毎年恒例ベストクリスマス2022、今年もやります。
はい、
12月24日会場は豊洲ピットです。
うんうん、
年末ね、いつも楽しいんで、これは、
う
ん、本当に
グッズも決まりました。
うん、ごめんなさい、
チョコが詰まりました。
すごい吸い込んだみたいな声出たな。
チョコの食べ方変になる時あるよね。
わかるわかる、
かるわ。
美味しいから汗って飲み込みたくなるよね。
うんうん、そうだね、うん、今食べる感じでもなかったと思うけど、
もうちょっとやから、
飲まない、
もうちょっとやから、
うん、ぜひ皆さんクリスマスも一緒に楽しみましょう。
はい、
さあ、キャッチアップ、次回の更新は10月17日月曜日です。オーディは21時、Spotify は22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバーイ。